熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、新緑が爽やかな季節となりました。京都もまたね、いい季節がやってきております。
そうやね、
三大祭り葵祭りが行われました。
最近ね、祭りもね、みこし担ぐ書き手が減ってきて、なんか車に積んで、こう引っ張る車ね、タイヤをつけてそこへ乗せてずっと歩きよだけ、書くのが重たい。昔はね、農家の人ってみんなこう、物を担いだりのが仕事やって、で今はそんな力仕事しへんからあかんねやな。
そうなのかな、
やっぱり体がひ弱わない。
やりたくないと思っちゃうんですかね。迷惑なことだし。
知ってるか、俺この間ねテレビ見た時ね、一番感じたのはね、なんか子供の自殺者がね年間500人ぐらいおるんだな。
見ましたニュース。
もうね、自殺するっていうのは何や言うたらね、生きてるよりもね死んだ方が楽やっていうこと、ということはね、何でも辛く思うよからもう死んだ方がマシやと思うよ、ね、だからね、やっぱり子供はね厳しくね、ある程度厳しく辛い目合わせで育てていかなかった。俺は親の責任やと思う。お菓子の取り合いとかそんなしながら ね
唐揚げの取り合いとかね、
喧嘩してね育てていく中にね、やっぱり強い子が生まれてくると思う。
それはね、本当最近ちょっと見てて感じますね。やっぱり部活動とかでも厳しいのは嫌だっていう子って結構いるみたいで、
いやそれはね親がねそういう風に育った。
そうなんですかね、
俺は親の責任やろ。だからね、世界でね、まあいろんなとこで代を成した人いるけどね、その人らは結構ね一代で代を成すと不遇な幼少時代を過ごしてる。例えばほんまに貧乏な家で生まれた子とかね、その子はね貧乏やから、くそーと思うよ、ね、それが努力して会社を起こしたりとかそういうことになっていくんだから、
こういわゆる雑草魂が、なんかその工夫する力をつけてるんじゃないかなと思います。今はこうね、考える前に親から与えられてしまうから、何も考えない子供が多いのかもしれないですけれども、
それとね、何かあったら親が出てきて文句言うていくやん。子供の喧嘩に親が出てこないよね。
あれいつからそういう時代になったんですかね。
いや、それ可愛い可愛いっていうねことが原点だよね。本当に可愛い、本当にお前可愛いのかと、もっと厳しくね辛い目をね経験させて、人間生きていくって嫌なことばっかしね、仕事したないけど食っていくためには金を稼がんなんかつらいね、お金を稼ぐにはつらいや、だから勤めたら上司に文句言われとか厳しい言葉をされられてもクソって行くやつと、ああつらいしやめようかっていうやつもおるやん。
そうですね、なんかその働くよりも適度に働いて自分のプライベートを充実させたいみたいな考え方が最近の若者の中にはあるらしくて、
いやその時には、ね、いつも言うてるやろ、自分は一体何をなすべきかっていうのを真剣に考えなさいと。こんなことしてたらね、やっぱり世の中ね、なんか楽しくなくなって、もう人が悪い自分は正しいになってしまうと。
いやでもね、このこう労働力がどんどん低下していったら、本当中国とどんどん差がつくんじゃないかと思っていて、
いや中国でもそうなんやね。
あ、中国もそうなの。
韓国でもそうやし、だからね、
世界的にってこと、
世の中が良くなればなるほどね、そういう人間が増える、だそう思うんです。だから裕福になることがね本当に幸せなんかっていうことも考えるべきやなと。だから厳しくされて、これからねさ、海外とまあいろんなトラブルもあるかもしれへんけども、宇宙の中でトラブルもできる可能性もある。だから日本人はしっかりせよと、僕はそう思うけど、強い人間を育ててやると。
いやでもそれ本当に私も最近すごく感じているので、すごく気持ちが分かりますよ、そのおっしゃってることの。
それとね、あんまりそれ言うとねちょっと変に思われるの俺も嫌やけども、仕事すんな仕事すんなケース多いやん。だから日本の GDP は追ってるやん、 みんな頑張れと、うん、でね、なんでそれ言うたら、若い時は元気なんや、うん、その時頑張れと、で年いってねゆっくりしたらええと、だ、うん、けどうちの会社はやりたくないやつはやらんかったけど、だ、うん、けどやりたいやついっぱいおるやん、もっとやっぱりお金を稼いでいい生活をして、あの子供たちをいいとこやって嫁さんも喜ばしたいと、そんな人間は休みたくないねん、仕事したいねん、そういうやつにはどんどんやらせたら、それをね仕事させたらあかんということになると、日本の会社を辞めて外資一挙。だからなんかね、人間ってね心配しんでもね、若い時は元気からやれんねん、ほんで年いったら自然とできるようになんで体力落ちてくるから、だけどやれる時にやらせたらと、そうやないと年いった時にね、仕事は俺あの時やっといたらよかったなって思うねん。だから、まあ、年とまでやれとは思わへんけども、先輩はですねやっぱり一生懸命働いて日本を世界の、ね、冠たる経済大国にしてんや、だからそれをやっぱりね、それ以上にもっと頑張って先輩に負けんように頑張りたいなと俺は思うけどな、
どうなっていくんだろうと思います。ここからまた復活するのかどんどん下がるのかどっちなんだろう。
いやだから気づいた、人間って頭ええから気づいたらまだやり直すと俺は信じてない、俺は信じてない。だから人間って生まれたら100年ぐらいしか生きられへんから、まあ70、80になったことに、下田あの時もっと頑張ったよって言ったらよかったなって後悔先に立たずという状態になった時はもう何もできへんねん。だからいかにね、20代25、6代ぐらいから55ぐらいまで30年間を、ね、頑張れと、楽してとりあえずええ目しようっていうのは、そのね根性がいかん
ちょっとオープニング長くなってきましたんで、
ちょっと怒ってきたよ
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
賃貸塾
長栄や
長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。4月に入社した新入社員の皆さんも会社や仕事に慣れて、これからますます活躍される時期になりましたね。前回は社長のプライベートについてお伺いしましたが、今回は仕事について伺いたいと思います。さあ仕事についてなんですが、塾長最近私ねニュースを見て気になったのが、はい、ゴールデンウィーク明けに退職者が増えるというニュース、新入社員の。でしかもそれを退職代行を使って退職手続きをする人が増えてるってニュースなんですけど、私の退職代行っていう仕事をこんなの今あるのと思って驚いたんですけれど、ゴールデンウィーク明けに依頼が急増っていうニュースだったんですけれど、
いやそんなん自分のことは自分で決めていかなあかんわ。そんなんね、石の上にも3年っていう昔言葉あるやん、まずねその職業に入るときにね、物言わんと3年間は頑張るという根性でやらなあかん、ね、さあ急にねな会社あってチヤホヤされて、そんなおいしい話世の中にあらへんやん、辛いことばっかりあの決まったらやん。だけどそれを乗り越えるっていうのが大事。
ゴールデンウィーク明けに退職依頼をするってことは、そもそもそんなに深く考えてないで退職しちゃってるじゃないですか。
考えてもね、就職っていうことに考えて
もね、いやもうびっくり。
俺でもうちもね、そんなもううちはもう辞めてもって結構です。
まあ、多分次移ってもすぐ辞めちゃうでしょうね、そういうタイプの。
だから帰ってくるやつが高に読んで、もう一回お願いします
でもそれでも長栄さんに戻っていこうっていう勇気もまたすごいですけどね。
いやだからな、そんなな世の中でそんなあんまないねんわ。うちの会社がいかにね人を結構大事にしてるっていうことは分かんねんや。厳しさも愛情の表現なん。
いやでもこんなね 仕事が誕生すること自体がもう切ないなと思って。
いやそれはまあ頼めた頼めたらええやん。
もちろんいろんな理由があって退職することを選んだのかもしれない。
違うねん違うねん、やっぱり一旦決めたら3年間ぐらいやれやねん。それはね自分が決めたことやから、まあ、それは心の中ではもう一人の自分がもうこんなとこやめたいやめたいで言いよるかもしれへんけども、バカもんと。逆に俺が決めたことは3年間は絶対やるという強い意志がなかったから。
さっきの冒頭の話じゃないですけれど、やっぱりもう少ないんでしょうね、その攻めてこられて燃えるタイプの人は。
いやだから子供たちをねしっかり、やっぱ親があかんねん、しっかりもっと育てたらあかんと。長よ花よだけではあかんねやと。
まあでもその退職代行になっちゃっても、その両親とかには相談してないんでしょうけど、せめて親止めてあげてほしいなって思います。自分で辞めるなら自分で言いに来なさいって言ってほしいわと思うわ本当。
やっぱり厳しくね、自分に厳しい人に優しくっていう言葉よね。やっぱり自分を厳しく見て生きていかなきゃ世の中ではなんもないねん。だけどな、なんぼ厳しい見てもな、100年以上いられへんから。心配しても100年間努力しないだけのことや。いつも言うてるよ、下りのエスカレーターを下から上がるという、うん、
それはね、
歩き続けるという一生俺歩いてあるというコンテナだから。
そういう風にも育ってないんでしょうね。
そういう風に育ってなあかんねん。
いやそうですね、本当そうだと思いますよ。
そんな甘やかしたきりない、
まあ、その下りのエスカレーターを下から登っていくような塾長の人生ですけれども、うん、やっぱりその仕事をする中での自分での心情というかポリシーっていうのが一番どこにありますか。
いや僕はねやっぱりね、正しく人道を重んじる、人の道を汚すようなことしたらあかんというね。だからいつもやってる、これが自分で納得して正しいかっていうのをね、自分で問いかけんねん、自問自答すんねん。どっから見ても俺が正しいと思ったら誰が何言うても動かへんね俺は。お金では俺は動かへんから、うん、気持ちや人間同士の付き合いや、それがやっぱり大事や、うん、そんなんたかだかね、お金言うたら紙の印刷物や、そんなんで顔しばかれて動いてるような、そんなしょうもない人生歩いてたんだよ。正しいか正しいかで、ね、相手がねやっぱり一生懸命目で喜んでね、喜んでもうたらほんま嬉しい、うん、ありがとうって言われたら。
やりがいっていうのは一番そこですか。
そりゃそうや、うん、もう相手がね感謝して、おさださんありがとう、あの時はようやってもうたなって言われたらね、ああやってよかったなと、自分でいつもそう思う。
まあでも塾長はそうですよね、成果は後からついてくるっていう考え方ですもんね。そうそうそうそう、
まあもうとりあえずね、うん、もう辛いことは俺が全部背負ったると、うん、なんかそんなのが好きなんや
そう、それはでもね塾長の生き様で、しかもそれが全部プラスに働いての今のお立場。
いやだからね、自分は自分で自分を鍛える、うん、いざとなったら自分を頼りにする人間にならなかった。そう思うだね、絶えず苦しみにぶち当たって自分を鍛えていく、そういうことをすることによって結果的に自分が強い人間になっていく。だからいろんなひどい強いケースに追ってきた人間はね、ちょっとしたことでは絶対潰れへん。いやええやんって、いやこれ気持ちええなって痛快っていう言葉があるよ、
うん、はい、
痛く心地よいって、うんうん、ちょっと痛い方がいいね。
その痛さの問題もありますよ。もちろん自分で命を絶ってしまうほど追い込まれたら、そこから逃げるのももちろん一つの道だと思いますけど、
親御さんが子供たちを育てる時にほんまにしっかりとね、世の中っていうのは厳しいの決まってんねんから、荒波っていうね、そこへ船で漕ぎ出すねんから、だからね厳しく抑えとった方がその子のためだ
よ。いやもう私退職代行を使うような子供になったら困るわと思って、ほんとこのニュース見てイラッとして。
そうだけど逆にな、こんだけやってもこんなにこいつはしぶといやつやないの思った。
へえ。でそういう方がお好きでしょ。
言われてもこいつほんまにこんでしょうなーっていう見直すやつも。
でそういう方が好きでしょ。
そういうのも大好き。
もうでもそれどうやってそういう風に育ったんだろう。
いやそれはやっぱりね、生活環境やっぱり厳しいね、そういう生活の中で育ってきたやもうは。
なんかね、そのスポーツで鍛えられる人もいるだろうし。
そうやね、
いろんなね方法があると思いますけど、
大会系はええのちゃうかな。厳しく育てられた方が多分大きく育った時にそいつは幸せになっていくと思う。
じゃあ最後になりますが、このゴールデンウィーク明けいろいろ迷っている新入社員の方もいらっしゃると思うんで、うん、一言こう何かお言葉があれば。
それは昔から言うように、石の上にも3年やから、しもべえと。
そう、私も言われた、とりあえず3年やってから考えたら、3
年やってから考えと。
そうそう、
それは何でか言ったら、一旦決めたことはね、うん、自分の責任やと、うん、 3年間ぐらいやってからゆっくり考える。
3年間ぐらいやったらちょっと楽しくなってくる
から文句言われても何抜かしとんないもでいいからな命までは取られへん
そうですね、まずはやることをやってというところで
頑張れ、
はい、今週は塾長に仕事についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は高橋真理子さんのですね桃色吐息をお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾長栄庵塾長住まいに関するスペシャリスト長栄の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り大阪府ラジオネームみかるげさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。息子がこの度初めて一人暮らしをすることが決まりました。そこで物件を探しているのですが、息子の希望する物件がおしゃれなデザイナーズマンションでした。よくデザイナーズマンションは住みにくい、実用性がないなどと意見を聞くので私は反対なのですが、実際はどうなのでしょうかというお便りです。
デザイナーズマンションがどんなマンションかっていうのは、
そうですね、
でトイレがないとかなるのやろ。トイレは
デザイナーズマンションがトイレがない、
風呂もあんのやろ。
デザイナーズマンションってどういうのがデザイナーズマンションなんですか。
俺も知らんわ、その言われて、
何がデザイナー。昔のトレンディードラマのイメージではコンクリート打ちっぱなしで、なんかちょっとそのおしゃれな無機質な感じがちょっとなんかおしゃれっていうような時代があったような気がするんですけれど、
まあまあそれはあの人間って変化を求めるから同じもんでは嫌という人も中にはいるやん。だから別にコンクリートの打ちっぱなしは打ちっぱなしやけど、ちゃんとコーティングもちゃんとしてあるから、それは僕も問題ないと思うし、
なんかそのコンクリート打ちっぱなしだとちょっとその暑さ寒さのコントロールがしづらいみたいなこととかは昔聞いたけど、どうなんだろう。いや、
それは僕は関係ないと思うけど、なんか見た目がコンクリートのままやからそう思うのかもしれんけども、いや僕はそんな思わないけどな。
最近結構なんかもう簡単に自分で引けるなんていうの、床材みたいなのとか壁紙とかがすごく流行っていて、勝手に皆さんこう自分で貼って
DIY、
そうそう、で現状回復されてもう出ていかれる方とかも多いみたいな。
ほんまに、
そうそう、
まあ、うちは僕も現場離れてるからあんまり詳しいことは偉そうなことあんまり言えへんけども、まあまあ時代時代によってね、住み方とか考え方とか変わってくるから、まあ、建物も変わってくるけど、まあ雨露をしのぐという意味ではね、基本的には一緒やろな。中がちょっと打ちっぱなしになってんのか、まあ、クロス張ったのか、まあ、その程度のことやし。
ちょっとこうおしゃれマンションの方が高いんですか。そういうのはあります。
どう、まあ、金かかってんのやったら高いかもしれない。あとはまあ広さやろな。そうそう、天井の高さ、
はいはいはいはい、
そんなの、まあ、ただ住むっていうことに関してはね、一緒やろな。ベッドがあって寝るだけのことやから。
そうで、まあ、でも初めての一人暮らしだといろいろと夢が膨らむのかもしれないですね。
みんなそう思うやろ、そうやけど、まあ、うちの娘はね、まあ、一人暮らししよったわ、自分で洗濯しんないし、ご飯は用意しんないし、
そうですよ、
お金は払わんないし、
そうですよ、
住んでみたら結構大変
な、めちゃくちゃ大変ですよ本当に、
でやっぱ親と住んでる方が楽やね、
でもあれですよね、塾長の持論から言うと、こう一人暮らしも最初はみかん箱一つから始めるくらいの勢いの方がいいってことですよね。全部親が揃えてあげるんじゃなくて。
それはもう自分で住むねんから覚悟の上やろ。
ねえ、そうですよ、自分で全部家財も買えって話です、
だけどまあまあね、親御さんがいたら別に親と住んでてもええと思うね。ただその親がいると目が光るからね、あれせこれせ文句言われるから、まあ一人で住みたいなって思うねんけども、住んでみたら結構大変や。
いや、そうなんですよ、あのやることが増えすぎて意外と自由な時間がなくなってしまうっていう。
掃除もみんな自分でしないし、
ね、そうですよ、ゴミ捨てもそうですし、なんて言ったってやっぱり掃除ですよね、お風呂の掃除、洗濯もそうですけど、
全部親がだから 2,3 年してね、初めて親のありがたみが分かるんちゃう、
なんかこう就職とかで一人暮らしされるなら、仕事に慣れてからの方がいいかもしれないですね。全部がまず最初から一人だと結構しんどいかもしれない。
だけど、まあ、まあ一人で住むっていうこと自体がやっぱりなんか
憧れるのかな。なんかやだわ、
監視されへんし自由にできるし。
私子供14歳なんですけど、この誕生日に初めて一人部屋を開けたんですよ、誕生日プレゼントに、出てこないからもう
だんだん寂しいなんで。
いやもうそう、本当部屋から出てこないので何してるかさっぱりわからない。
もうや鬱陶しなんねや。そ, そんなもんや。
だからわかります、この一人暮らしをされるねお母様の気持ちもわからないでもないですけど。
うん、そう、もうそれはね子供が育っていくとねそうなんね。
でもね、でも昔はスマホがなかったじゃないですか私たちの時代。
いやそんなこと言うても今はあんねんからしゃあないよ、ね、
あれ誰を作ったのって感じも。
いや便利やん
いや便利だけど、
ね、でも連絡取れるしやな、フェイスでも顔も見られるしやな。
いや別に返事しないですよ、もう。
いやもう
返事しない
ですよ、ね、もうそんなもんや。
そうなのかな、うん、
もうそんな彼にはね人格ができてね自分の人生を頑張って生きていくよ、それでいいね。で後ろからね遠くから見ている、
遠くから見てるのはスマホをしてる姿だけなんですけど、
それでいいね
やった
ー。いやずっとそうやで、みんなそうやで、
そうね、うん、
飯食ってる時にはスマホしてるよね。
ほんとその話も何回もあのおじいちゃんおばあちゃんに言われてました、
う
ん、
それはもうしゃあない。いや本当、ね、今そういう時代やからね、うん、それはもうそういう風になっていくのちゃう。
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
何やったな今日。
デザイナーズマンションの話です。
いいじゃないですか
ね。え実用性がないということはないということですよね。
そうそう、いいじゃないですか、
うん、はい、はい、ありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくとインターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスの e ガレージです。ランニング費用が無料ということですのでぜひ皆さんご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。